光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本メノナイトブレザレン教団石橋キリスト教会です。石橋キリスト教会は阪急電車宝塚線石橋阪大前駅を降りて歩いてわずか3分のところにあります。駅のホーム東側から教会の十字架が見えています。教会の礼拝や集会には小さな子どもから中高生、青年、年配の方まで幅広い年齢層の方が集っています。明るく自由な雰囲気と家庭的な温かい交わりが特徴です。礼拝や諸集会はすべて感染対策を行いつつ実施しています。礼拝は土曜日夜7時からと日曜日午前9時、11時、午後1時の計4回行っています。教会学校はシードという名称で、3歳の子どもから中高生、青年までの集会を毎週日曜日に持っています。また様々なスモールグループ活動を行っています。他に英会話教室、ゴスペルクワイア、ゴスペルフラ、またスポーツを通じて交流も行っています。新型コロナ感染防止のため集会は流動的になっておりますので、詳細はホームページをご確認ください。電話番号は 072-762-0048、 072-762-0048。 住所は大阪府池田市石橋 2-17-10 です。日本メノナイトブレザレン教団石橋キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の太田真美子副牧師の聖書のお話、本当の裁判官は誰か、お聞きください。
皆さんは芸能ニュースをよくご覧になるでしょうか。近年芸能人の不祥事が以前にも増して頻繁に取り沙汰されるようになったと感じています。しかし芸能人の不祥事が問題とされる一方で、不祥事を起こした芸能人に対する誹謗中傷も深刻な問題となっています。好感度を売りにメディアに出ている人であれば不祥事を非難されて当然ではないか、不祥事を起こすなんてそれは絶対に良くないことだ、芸能人の不祥事についてはこのような声が多く上がるでしょうし、正論であるといえば間違いなく正論なのでしょう。いわゆる不祥事と称される行為は誰かを深く傷つける行為であり、容認されてはならないものです。しかしだからといって必要以上に人を傷つける言葉を発してはならないのもまた事実です。匿名で自由に発言できる SNS では心ない言葉であふれていることが珍しくありません。しかし正義を求める心と人を憐れみ慈しむ心の両者のバランスはとても難しく、時に両立することができないように感じてしまいます。許されるべきでない不祥事というものはいつの時代にも起こりうるもので、2000年ほど前の新約聖書の時代にも死罪にあたる不祥事を起こした女性がおりました。それはユダヤ人たちの住むイスラエルでのことです。そこには古くから伝えられる神の教え、つまり今でいう旧約聖書を持っており、それが彼らにとって律法でした。ある時人々が神の教えに反した女性をイエスのもとへ連れてきてこう尋ねました。先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。律法にはこういう女を石打ちにするように私たちに命じています。 あなたは何と言われますか？今では考えられないことですが、立法によると不倫をした場合や婚約中に他の人と肉体関係を持ったりした場合には、その人を石打ちの刑、つまり処刑することが許されていたのです。現在では夫婦間だけの特別な祝福というポジティブな意味において、不倫をしないことはもちろん、婚前に肉体関係を持たないことを教会は進めています。話を戻しますと、会員の現場で捕らえられた女性を連れてきた人々は、実はイエスを妬んでいました。イエスがこの問いかけに何と答えるのかを試そうとしていたのです。会員の現場で捕らえたと言っているのに、女性だけが連れてこられました。もしイエスがこの女性の石打ち刑を認めなければ、神の律法を否定することになります。しかし律法にのっとってこの女性の石打ちを認めれば、それまでイエスが語ってきた罪人に対する神の憐れみや慈しみというものとすっかり矛盾することになってしまいます。こうして人々は何とかしてイエスを陥れようとしました。これは単に意地の悪い問いかけであるだけではなく、正義を求めることと人を憐れみ慈しむことという、この2つが果たして両立しうるのかどうかについて考えさせられる問いかけでもあります。この出来事は意外な結末を迎えます。イエスは言われました。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。人々はそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人また一人と去っていき、真ん中にいた女性と共にイエスだけが残されました。そしてイエスは女性に言われました。彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言いました。はい、主よ、誰も。イエスは言われました。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。人々はイエスに二つに一つの選択を迫ったつもりでしたが、あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさいという思いもよらない言葉が返ってきたのです。会員の罪を犯したことのない者がではなく、罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われたことに対して、誰一人として石を手にすることはできませんでした。ここで私たちが気づくべきことは、私たちは正義を愛し、正義を追い求めることに妥協してはならない反面で、決して自分自身が正義になることはできないということです。聖書には、完全に正しいと言えるお方は神お一人であることが書かれています。そして人の罪を許すのも、裁くのも、神のなさることであることが語られています。私たちは愛を持って互いに励まし合ったり、忠告し合ったりして、正義を追い求めることに妥協してはなりません。しかし自分が正義の裁判官のように振る舞うならば、自分のことを棚に上げて、知らず知らずのうちにも誰かを深く傷つけることになってしまいます。私たちは自分自身のうちには正しさを持ち合わせてはいないのです。最終的な裁きは神様にお任せしましょう。そして私たちはまず自分が罪許されるべき存在であることを知り、罪の許しを告げてくださる神様に信頼をすることから始めていきましょう。